小玉慶三議員、公共施設における利便性の向上について。問い、公民館、コミュニティセンターのトイレの洋式と和式との対比は約1対3で和式が根強く残っている。今後の洋式化に向けての取り組みはどうか。答え、トイレの洋式化については平成21年度の国の緊急経済対策に伴う地域活性化経済危機対策臨時交付金を活用し、洋式化されていなかった施設を中心に行い、整備前 38% であった洋式化率を 62% に引き上げてきた。今後は利用状況や施設の構造、老朽化の状況を確認しながら対応を検討する。問い、全体で見れば洋式化が進んでいるかのように見える数値であるが、施設ごとに見れば 100% 洋式化されている施設もある。その反面、62% というのは平均値であって、和式も根強く残っており、男性用トイレにおいては和式オンリーの施設もある。市民の声は、地域別の不平等感をなくし、利便性の高い施設の整備を望んでいるがどうか。答え、平均の洋式化率は 60% を超えているが、男性用トイレでは洋式化率が低いなど、男女別トイレで偏りがある。今後、男性用、女性用に区別されている施設のうち、洋式トイレの使用に課題がある施設については、早急に対応していく。平成30年7月豪雨災害以降の防災減災への取り組みについて。問い、本年6月3日、福山市において、市民、企業、行政が力を合わせた芦田川の維持管理に貢献する取り組みとして、みんなで芦田川の木を切ろう会の活動が行われた。昨年の西日本豪雨で、川の中洲の樹木が水の流れを妨げ、被害を拡大させた可能性があることから行われたものである。本市においても取り組めないか。答え、7月豪雨災害を踏まえた今後の水害・土砂災害対策のあり方検討結果を受け、河川激甚災害対策特別緊急事業として5年間で工事を実施する。提案された取り組みについては、市民等の防災意識の維持や向上の観点からも重要であり、有効な手段である。県と協議を進めながら、福山市など、他都市の事例も踏まえ検討していく。写真、洋式化を待つ和式トイレ。写真終わり。小村博史議員、水道事業の方向性は。問い、水道施設の浄水場及び排水池と管路の老朽度や耐震性能の状況と今後の更新の取り組みを問う。答え、浄水場が7箇所、排水池が66箇所あり、耐震化率は容量ベースで浄水場が 74.7%、排水池が 69.2% である。管路延長は総延長922km で、更新に伴い耐震化できた管路の延長は 280km で、耐震化率は 30.4% である。施設更新、管路更新は平成30年度から毎年13億円を継続して10カ年間投資する。問い、区域・大和地域の拡張整備事業は66億6700万円投資したが、進捗状況及び一般家庭の加入率と今後の整備計画の見通しを問う。答え、区域地域は対象戸数240戸のうち加入戸数32戸で、15口が公共施設、一般家庭は17戸で、加入率は約 7% である。大和地域は対象戸数250戸のうち加入戸数26戸で、9口が公共施設、8口が工業団地、一般家庭は9戸で、加入率は約 4% である。 今後積極的な拡張整備は行わず、整備が完了している地域の加入促進に努める。問い、水道事業は施設の更新時期となり、人口減少に伴い水道料金の減少など、財政環境は悪化が見込まれる。今後、広域的に連携し、水道施設の最適化、水道水の安全確保や技術者の育成などの本市の取り組みを問う。答え、水道事業の経営、運営基盤の強化が不可欠で、県内21市町で構成する広島県水道広域連携協議会を30年4月に設置し、本市も参画し、大変整備及び危機管理対策等について協議を進めている。図、航空排水地から専用送水管を通り、沼田東基幹排水地と中野町基幹排水地で観測ろ過された水、伏流水を取水した沼田川長谷水源地の水と漂流水を取水した県工業用水は、西の浄水場を経て各家庭などに送られていく浄水道の仕組みを示した図が表記してあります。宮垣秀政議員、地域コミュニティ交通について。問い、地域コミュニティ交通はどこの地域でどのように利用されているか、また市の補助金額について問う。答え、市内では6地域でコミュニティ交通が運行し、利用者の多くは高齢者で、主な目的地は地域内の病院やスーパー、駅などである。本郷、大和、西崎、八幡はデマンド乗り合いタクシー運行。平成30年度補助金額は2739万2000円。杭、佐木はコミュニティバス773万2000円である。問い、高齢者の運転免許返納に伴う公共交通手段の確保について本市の対策を問う。答え、免許返納後に公安委員会発行の運転経歴証明書提示で、市内のタクシー会社が利用料金の1割を割引する制度がある。また、免許返納の有無にかかわらず、70歳以上の方には、敬老優待乗車証の制度もある。問い、運転免許の自主返納者数や、敬老優待乗車証の利用状況について問う。答え、市内で免許自主返納の高齢者は、29年275人、30年299人、敬老優待乗車の利用状況は、29年度1日平均は470名、30年度410名である。問い、利用者ニーズ把握のアンケート調査と、次期地域公共交通網計画の策定スケジュールを問う。答え、アンケートは外出目的や手段、路線バス、JR 等の利用状況、公共交通の課題、地域の現状や課題など尋ねる内容である。アンケート集計を本年10月末までに行い、来年3月に計画策定予定としている。問い、市内の6地域以外にも交通不便地域があり、交通弱者は大変困っている。デマンド型乗り合いタクシーの他地域への導入を推進すべきではないか。答え、高齢化が急速に進む中、自宅近くから目的地までをドアツードアで移動できるデマンド型乗り合いタクシーの役割が今後高まると予想しており、本市としても住民の移動手段を確保するため、地域コミュニティ交通の導入を支援促進していきたいと考えている。写真、本郷ふれあいタクシー。写真終わり。正平智春議員、LGBT の人々の人権の確立を。問い、児童生徒が学校の制服について違和感を持ち、カミングアウトしたときどう支えるか。 違和感を持つ児童・生徒のトイレの利用をどのように対処しているか、また、体育の授業はどのように対処しているか、LGBT についての教職員の研修をどのように進めてきたか、同性パートナーシップ証明書の発行を行っている自治体があるが、本市でも必要なのではないか。答え。文部科学省が教職員向けの参考資料で、性同一性障害や性的指向、性自認にかかる児童・生徒に対するきめ細かな対応等の実施についてによると、当該児童・生徒への配慮と他の児童・生徒への配慮との均衡を取りながら進めることが重要であるとされている。制服は自認する性別の制服や体操服の着用。トイレは学校の施設状況に応じて、職員トイレや多目的トイレの利用など、体育については別メニューの設定や、行為は保健室を利用するなどの対応が考えられる。また、当該児童、生徒だけでなく、すべての児童生徒に発達段階に応じて個々の多様性、価値観があることを理解し、尊重するよう指導している。研修は、校長会・園長会において、文科省や県教委の資料を活用し、理解やきめ細やかな対応について周知するとともに、大学教授を招聘し、養護教諭や管理職を対象とした研修会を実施した。パートナーシップ制度については、条例の整備も含めて先進地の情報の収集・研究をしていく。人権三法の条例化を。問い。障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、ブラック差別解消法について本市でも条例化し、実効あるものにすべきではないか。答え。人権三法に限らず、今後も様々な人権侵害について対応するため、他都市の状況を調査して、条例の必要性について研究をしていきたい。
姿勢を問う。安藤志穂議員。気候非常事態宣言について。問い。気象災害が世界中でたびたび起きており、気候変動を引き起こす温室効果ガスの排出を減らし、ゼロにする対策が必要である。本市が示している目標に対し、現状はどうか。答え。本市公共施設の二酸化炭素排出量は、平成30年度5799トンで、平成31年度の目標値6394トンより595トン多く削減できている。平成30年度は防犯灯を LED に変えたことで、年間183トンの二酸化炭素を削減できた。問い、事業者や市民が二酸化炭素排出量を減らすために、市として行っている啓発や補助制度は効果が現れているか。答え、第二次環境基本計画の策定にあたり、事業者に向けてアンケートを行い、無料省エネ診断を知らないとの回答が 77%、 診断の実施については 48% が検討してみたいという回答で、今年度事業者に働きかけている。市民に向けては、平成27年度から開始した家庭用燃料電池システムエネファームの補助事業で65件設置されている。環境基本計画の実践組織である三原市環境会議、各地域会議において地球温暖化防止の啓発や周知、広島商船高等専門学校との共同研究事業において、小学生を対象とした二酸化炭素削減を考えるエネルギー環境学習を行っている。問い、国際的な合意であるパリ協定の産業革命前からの気温上昇を2度より十分低く保ち、1.5 度に抑える努力をするという目標達成には、 本市の二酸化炭素排出をまだまだ減らす必要がある。気候変動は社会の安定や人権を脅かす脅威であり、気象災害を経験した本市として、気候非常事態宣言を行い、二酸化炭素排出量の削減に向けてしっかり取り組むべきではないか。答え、情報収集を行う。その他の質問事項、行財政改革について。グラフ、全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト http://www.jccca.org/より出典、地球の気温はこれからどうなるの？ IPCC 第5次評価報告書です。